都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、はい、もうその連載回数は260回を超えております。
たくさんの方が、ね、楽しみにしているコーナーですよね。
長い間書いてますよね、
はい、連載のコンセプトは、は
い、私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですけれども、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、では今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今週のタイトルが、はい、猫と共に暮らす京町屋ということですね。
そうですね、以前ですね京町屋の改修をしたんですけれども、はい、このオーナーさんがですね大変猫を、愛してめでてらっしゃる方でございまして、はいはい、その猫ちゃん用にいろいろ工夫をしてね、はい、京町屋を再生したというところからの話題なんですけれども、藤田さん犬とか猫とか飼ってられますか。
ペット大好きで、うんうん、私は犬派です。なるほどなるほど。けれども、野村さんは？
そうですね。僕は、まあ、犬とか猫とかは飼ったこと実はないんですけれども、どちらかというと、まあ、犬の方が、とっつきやすいかなというような感じではあるんですけれどもね。
今でもペットをね、飼っているお宅の割合はすごい、3組に1組のね、割合で飼ってると。
そうなんです。結構なんかね、はいはい、飼ってるということで、まあ、後ほどちょっとデータとかもね、お話ししようと思うんですけど、そもそもね、はい、先日、まあ、他の番組でね、僕はね、平安女学院大学のね、猫部という方の部長さんにお会いしたんですよ。猫部なんですよ。
大学の
猫のクラブ。
うわ、すごい、すごいでしょ。すごい。どんなことしてるんでしょう。
これでね、まあ普通野球部とかね、なんかサッカー部とかそういう部活なんですけど、うんうん、その猫を、めでたり、研究したり、はい、その写真を撮ったり、はい、そういう猫を中心にしたクラブ活動。そう
なんですよ。
集まってるクラブでね。そんなあるんや、面白いなというような話からですね、この猫の話をですね、今日してようかなと思ったんですけども、はい、平安女学院大学はですね、5人以上ですね、そうやりたいという人が集まって、登録をすればクラブができるそうで、でそういったことでね、珍しいということで取り上げられて
る、ね。面白い。
面白いでしょ、はい、でね、この猫と共に暮らす京町は、上京区の西陣の路地奥でね、ちょっとさせていただいたんですけど、はい、もう、まあ、2匹の猫とね、共に住まうような、暮らしがしたいということで、他にも僕、そのペット対応してるんですが、やっぱ猫は犬に比べると、そのお家の中でいろいろとこう遊ぶ場所を設計上も作ることが多いですよね。
そうで、ワンちゃんはこう、外へ散歩に行ったりしますけど、うん、そうそう、猫ちゃんってずっと家の中でね、
遊んでますから、例えばその猫専用のですね、ちっちゃなくぐり戸を作ったりとかですね。
くぐり戸、
その、はい、ドアが閉まってると、人間、猫がこう、行き来できないでしょ。でそのドアの下側にこう30センチ角ぐらいの猫が頭で押すとですね、はい、くぐれるような、あの穴を開けてやったりとかですね、
はい、
あと、まあ、キャットウォークと、まさにキャットウォークなんですけれども、うん、その猫がこう通れるような道とかですね、うん、段とか、うん、そういうものをこうたくさん作ってやると猫がね、どんどんどんどんこういろんなとこ行ってね、遊んでるんですよ。
猫ってこう高いところから見下ろすのが好きですよね。
そう、うん、
好き
ですよね。そうなんですよ。で、この写真もね、タンスの上からですとか、
可愛らしい三毛猫ちゃんが京町屋で、
ね、佇んでるでしょ。
佇んで
て、であとはそのこの京町屋は針をこうダイナミックに天井の裏に見せましたから、はい、その針の上をですね、猫ちゃんがこう歩き回ったりしたわなんですよ。して、大変ね、その猫好きのご夫婦なんですけれども、喜んでられたというところからお話を持ってきたんですね。で、例えば人間が登る階段っていうのは、こう、まあ、我々が思い出が段々の階段ですけど、猫が登る階段って別に棚がこう離れてるだけとかでもいいんですよ。ぴょんぴょんぴょんぴょんね。登っていきますし、だから、あとね、ちっちゃな廊下とかでも器用に渡るようなね、ところで、その、まあ、猫からするとかなり面白い家。
ちょっとアスレチックみたいな感じがします。
京町屋をね、利用してというようなところなんですね。
こう人間の暮らしやすさと猫のこう遊び勝手の良さというか、それは結構両立はできるものですか？
うん、そうですね。まあ、その人間のサイズがね違いますからあれなんですけど、ここで僕京町屋やった時に思ったのが、まあ、人間も動物ですし猫も動物なわけですわ。だから例えば温かいとか、うんうん、気持ちがいいとか居心地がいいっていうのはおそらくね、まあ、猫の気持ち聞いてないですけど共通なんですね。日だまりとか、うんうん、なんとなくこう落ち着くとか、
はい、
うん、だからそのちょっと猫の気持ちと人間の気持ちを両方考えてこう居場所とか空間をちょっと設計してみたっていうような建物なんですけどね。
野村さんはね、お家を建てるときに、うん、その住まう方の暮らしぶりを徹底的にリサーチするっておっしゃってましたよね。
やっぱりね、その人の好みとかね、うん、そういうものは千差万別ですけれども、
住人と色 で、うん、こんな風な暮らしをするんだってね。
ただね、やっぱ本能的に我々が備わっている部分っていうのは、うん、例えば明るいところが暗いところより好きとかですね、うん、暖かいのがいいとか、例えば子供を可愛いと思うとかですね、うん、そういう本能的な部分っていうのはみんな共通ですからね。だからそういった部分は結構大事に方や考えてますけどねっていうところなんですよね。そうですね。あと猫って、まあ、僕他にもやるんですけど、大体ね皆さん複数飼われてるんですよ。
あ、多頭飼いというやつですかね。
そうなんです。犬に比べるとね。
うんうん、
で、他この間もですね、以前やった祇園町のお茶屋さんでおかみさんが猫飼うてはったんですけど、はい、これ4引き凍てられるんですね。
はいはいはい、
うん、でちょっとね、データを引っ張り出してきますと、うん、その犬を飼ってる人っていうのは約940万世帯で1200万頭といいますか、だいたい1頭か1頭ちょいぐらいなんですね、
うんうん、
でも猫飼ってる人は550万世帯で961万頭といいますから、だいたい2頭平均なんですよ。
そう、飼いやすくて、
そうなんですよ。だから1匹で飼ってるっていうのは犬の場合は多いけど、うん、猫の場合はまあ、1匹というのは結構珍しいというか、うん、少数派になってくるのかなと。
で、こちらのリフォームされたところの宅も2頭、うん、ね、買うとおっしゃってましたし、
お茶屋のそのおかみさんも4頭、
ね、4頭買うってね言ってられたし、
で他のお家の方行っても結構そうですね、1頭で飼われてるとこってあんまりパッと出てこないですよね。で犬は結構1頭がいい、
1頭 ね、そうですよね、
多いんですけれどもね。
なんかこうちょっと一番ね、私だったら気にしてしまうのが、うん、まあ、猫の爪とかワンちゃんのこう、うんうんうん、まあ、引っかいたりとか、そうそうそう、クロスとかその壁の部分ってどうするのかなって思うんですけど、
そうですね、それもね、僕何回か猫ちゃん用の家作ったんですけど、なかなかこれはね思い通りにいかないですよね。
難しいとこですか。
はい、これはまだまだちょっと勉強不足やと思うんですけど、はい、ここで研いでほしいなと思って、
爪
研ぎ場所を設計して作るんですけ
けど
違うところで研ぎ寄るんですよね、クロスでね。まあでもオーナーさんも可愛い自分の家族ですからね。まあその猫ちゃんが多少悪さして壁紙引っかいたり、ふすま破ったりするのはまあ気にはならないというようなとこなんでしょうけどね。まあそういう意味でね、猫派犬派という話されますけれど、やっぱりその動物を飼うっていうのはですね、まあ僕も過去言う僕も金魚飼ってるんですけどね。金魚。やっぱ心が癒されますよね。
私もメダカ飼ってる時そうでした。そうマンションとかだとね、飼えるのがちょっと限られてたりしますからね。
で、なんか、これ92年、ちょっと15年前のデータは、はい、ペットを飼ってるうちで一番、トップ3がまずは金魚、熱帯魚で、で、それ犬で猫やったんですね、順番が。
うんうんうん、
で、これが最近はですね、犬がトップで、2番が金魚、熱帯魚で、3番目が猫。で、4番目が意外なことに亀と。
亀も飼ってました、私。
続いてくれる。亀、小鳥、昆虫と来るんですけども。だからね、その動物を飼うっていうのは、さっきの本能の話じゃないですけど、なんとなくこう心が落ち着いたりね、まあ、金魚が寄ってくるだけでも、こう、和んだりね、いうことで、お互い、いいかね、暮らしの、作りができるのかなというふうには思いますけどね。
でも犬に関しては本当に昔は外で飼うイメージだったんですけど、うん、今は結構お部屋の中で
飼う人多いです。
飼う人も多いですよね。
だから今その犬小屋を外に置いて、ね、外で寝さしてる家っていうのは少ないですよね。
結構ね、少なくなって
きてますよね。大型犬でしたらね、まだそういうところはありますけれども、やっぱりもう家の中にあげて、寒いしかわいそうやしということでね、やっていくっていう ことになるんかもしれないですしね。そういう意味で言うと犬も長生きするようになりましたね。やっぱ外で飼うてる犬っていうのは早死にしましたからね、昔は。今は10年ぐらいは平気で生きますからね。だからそういう部分でもちょっとなってくるのかもしれないですよね。
まあ、家族のね、あのペットも家族ですから、家族全員が幸せに暮らせる家作りっていうのは、
いいと思います
しね。この京町屋で暮らす、まあ、猫と暮らすのはどうなんですか、普通のあのお家と比べて京町屋ならではの
猫にとってはいいと思いますしあのさっき言いましたこの梁とかね、そのちょっとした階段とか隙間とかいうのは普通の家に比べるとたくさんありますからね、あの多分猫にとっては楽しい家になっとるというふうに思いますよね。あとねこの京町屋ね当時そうあの猫とエコというのをテーマでやって
エコ
そうなんですよあの太陽光発電とかですね、あの、はい、そういうエコなあのことをこう取り入れてリフォームをしたっていうのも一つの側面としてやってね、
結構
いろいろ雑誌とかにも取り上げていただいてね、面白い回想事例やったんですけどね、
猫とエコ、
そうなんですよ、ちょっと陰を踏んで引っ掛けてるような感じしますけどね。だから猫もね本当に何て言うんですかね、散歩連れて行かなくてこうどっかよそ行っちゃったりとかいうようなことも聞きますけれども、やっぱり家の中でこう飼ってるとですね、僕もお客さんと話しながら猫が寄ってきたり、あのにゃー言うてね、こう遊んでたりする風景を見るとですねあ、いいなというふうに思いますからね。ぜひその猫好きの方ね、話をもっと聞いてみたいなと思うんですけどね、
はい、
周りに猫飼ってらっしゃる方いらっしゃいます？
いてますね、いてますね。
うちのスタッフでもね、あの超猫好きの赤尾くんっていうあの
猫
聞
いて
る猫好きがおるんですけどね、いろいろ猫カフェとかね、その猫のブログとかね
ありますよね。今京都でも京町屋で猫カフェっていうのをやってるとこありますしね。
どうもね、その猫好きの人の方がその犬好きの人より、まあ、ちょっと語弊があったらいかんですけど、何て言うんですか、こう、
まあ、赤尾子の例で言うと、
そう猫大好きなんですよ、そうなんですよ。
猫への愛が深いんですね。
そうなんですよね。だからまあ、どっちがね、いいとか悪いとかいう話ではないですし、当然犬も猫も両方飼ってらっしゃる方もいらっしゃいますけどね、まあ、なんかこの動物とこう一緒にですね、暮らしたり、その動物のことを考えて設計したりというのも一つね、あの切り口としては面白いかなというふうに思って、こう取り上げた次第なんですね。
そうですよね。これからね、猫と暮らすお家を新しく建てたい、ね、あとはリフォームしたいという方はぜひ、ね、ローバーさんへ
ということと、あとまあ冒頭言いました平安女学院には猫部がありますので、ね、猫好きの方ぜひ入部していただいて、その猫のねあの研究をしていただいたらなというふうには思いますよね。はい、というわけでね、私たち本当に住宅から、いろいろ商業施設までたくさんいろいろ計画をしておりますけれどもね、またそういったペット猫犬好きですよという方いらっしゃいましたらお声掛けいただければというふうに思います。
はい、はい、今回は猫と共に暮らす京町屋ということでお話しいたしました。はいはい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番にお願いします。京都075-451-5777番です。ホームページもございます。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索をお願いします。たくさんの、ね、施工例ですとか、す、ね、野村さんのブログが面白いんで見てください。
ぜひ、はい、見てください。
はい、
はい、そろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来 週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。